海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第87回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか？
はい、そうですね、ちょっとね、多分来週もご紹介することになると思うんですけれども、もうすぐですね、来週なんですけれども、私の大好きな漫画であるリトルサンダーのですね、カイローという作品が発売になるんですけれども、うちのお店でもですね、ちょっと仕入れさせていただく予定になっておりまして、で、その、初回配本特典冊子だけ今日と本日届きました。
それだけ先に、
はい、はい、これだけ先に、ちょっとまだ本編の方来てないんですけれども、はい。で、私ね、ちょっとね、もう恥ずかしいことながら、この冊子の中で、ちょっと一筆書かせていただいておりまして。
すごい、そうそうたる人たちが並んでるじゃないですか。はい、
そうなんですよ。そうそうたる人たちのね、中にね、すっごいもうなんか場違いな感じなんですけれども、ちょっと僭越ながら書かせていただいておりますので、皆さんぜひともこの小冊子の方もですね、ゲットしていただけたらというふうに思っております。もう本編私も太鼓判押すぐらいに本当素晴らしい。素晴らしい作品です。
はい、ありがとうございます。リトルサンダー2冊目、漫画としては2冊目っていう言い方でいいのかな？
あ、そうですね、もう漫画だけの単行本という意味では2冊目って感じですね。
はい、楽しみにしたいと思います。はい、僕の方なんですけれども、前にも紹介したんですけどね、このパボっていう作家の、ターラの夢見た家族生活、親子を丸ごと支えるフランスの在宅教育支援という作品ですね。実は僕が編集を手掛けている作品で、阿波亜希子さんという方が翻訳されて、サウザンブックス社から出版されているんですけれども、この作品クラウドファンディングでできてね、まずは支援してくれた人のお手元に届けたんですけれども、2024年、2月20日から一般発売ということでね、このエピソードが公開されているのが多分2月22日だと思うんですけれども、もう発売されておりますのでね、興味のある方はぜひ、読んでいただけたらと思います。フランスのね、日本にはない在宅教育支援の、制度というのがあるんですけれども、その制度の、エデュケーターっていう役職の人なんですけど、その人がこの、はい、パボっていう人で、はい、で、ターラちゃんって女の子の面倒を周り見に行ってるんですけどね、その、物語が描かれていくという話で、なかなかね、興味深いお話ではありますので、興味よかったらぜひ。
ね、本当に、なんか、すごい考えさせられるところもたくさんあるし、でもすっごい楽しい、面白い作品ですよね。面白い漫画ですよね。
はい。ということで、よろしくお願いいたします。はい、それではね、ここから本編いきたいと思います。今回は4つのトピックを取り上げたいと思います。まず見出しを先に言っておきます。台北国際コミックアニメフェス閉幕、5日間で約12億円の売り上げ、過去最高。はい、続いて北米エンタメニュースまとめ、かぐらばち、海外ファンが単行本買って応援。はい、続いて隣の席に黒人が座った、日韓で共通する差別問題、日韓で起きている数値化できない差別について漫画家のイエロンさんとお話しします。はい、最後に、コメディフランセーズがキュロテを舞台化ということですね。はい、順番に見ていきましょう。まずは台湾で行われた漫画アニメのイベントについての話題ですね。はい、見出しが、台北国際コミックアニメフェス閉幕、5日間で約12億円売り上げ、過去最高ということで、台湾と日本をつなぐ様々な情報を発信するザ・ニュースレンズっていうウェブサイトがあって、そこで2月8日に公開された記事ですね。冒頭部分を読み上げます。台湾台北市の台北世界貿易センター1階で、 1日、まあ、2月ってことですけどね、1日から開かれていた台北国際コミックアニメフェスティバル、台北国際動漫節が5日閉幕した、主催した中華動漫出版同業共進会は、同日、5日間の売り上げが過去最高の2億5000万台湾元、約12億円。以上に達したと発表したということですね。はい。まず、この台湾国際コミックアニメフェスティバル、台北国際動漫節っていうんですか、というイベントがありまして、中華動漫出版同業共進会が主催しているということですね。で、出版社が物販をしたりとか、漫画家のサイン会があったりとか、アーティストのライブがあったりとか、などなどっていうタイプのイベントなんだそうです。で、今年で12回目。だそうで、うん、来場者数は今回は、合計で、何日間 ?5 日間あるのか、はい、48万人ということです。うん、そうです。はい。で、5日間の売り上げが、2億5000万元、約12億円以上ということでね、うん、ということだそうです。で、ちょっとなんか説明がついていて、例年ですね、春節、旧祖正月のことなんだそうですけれども、はい、その、春節明けに開催するんだって。平年はね、はい。で、今年は春節前にやったんだと。はい、で、春節前とあと何が違うかっていうとね、春節でお小遣いをもらうんですってね。
あ、お年玉ですね。
そうそうそう。それで、それが使われるから春節後の方がなんかこういいみたいな話があるらしいんですけど、今年は春節前に行ったにもかかわらず過去最高益っていう。
なるほど。
はい、だそうです。で、さらに説明がついてて、台湾文化部、これまあ文化省みたいな感じですけど、が、クリエイティブ産業の振興などを目的に、16から22歳の青少年を対象に、文化ポイントっていうのを付与しているようでね。これ、まあ、いわばカルチャーパスみたいなもんですよね、フランスのね。
はい、はい。
それが結構ポイントになってたというか、それが使われたんじゃないかっていう説明がついてた。
ああ、なるほど。はい、いや、それいいですね。日本もやりましょう。
ああ、ね。ね、はい、ということでね、まあ、台湾のイベントもね、なんかいろんな、人とかが報告してくれてると思うんで、行ったっていう人もいるんじゃないかと想像しますけど、まあ、ぜひね、皆さん検索してみてください。はい、続いてですね、北米での日本の漫画の需要についての話題ですね。はい、見出しが北米エンタメニュースまとめ、神楽鉢海外ファンが単行本買って応援ということで、リブロさんっていう方のノートがありまして、そこで2月11日に公開された記事となります。で、リブロさんという方がね、北米エンタメニュースまとめっていう、記事を、まあ、ずっと、やられています。僕たまに見てたんですけどね、で、北米のね、エンタメ関連のニュースがいろいろ紹介されております。で、今回はですね、これ毎週ってわけでもないのかな、ちょっとわかんないんですけど、今回はですね、早バレサイト更新停止。まあ、これ今日本のニュースでも話題になってますけどね。例えばジャンプが出たら、一足先にスキャンしてアップするってやつですね。早バレサイト更新停止。それからファニメーションのアプリ終了とクランチロール値上げ。それから海外進出に成功したネイバーウェブトゥーン IPO を控えて規模拡大。これ僕らもまさに、前回取り上げた、記事ですけれどもね。それから神楽鉢海外ファンが単行本買って応援。それからニューヨークシティの教育局漫画を発行へ。さらに論文日本の漫画購読をめぐる国を変えた衝突と対話っていうね、6つのトピックが紹介されています。で、海外漫画ラジオね、聞いてくださってる人だったらすごく興味を持たれるような内容が多いと思いますんでね、よかったらぜひ、なんていうか登録フォローっていうのノートの場合ね、でご覧になられたらと思います。はい、で、いろいろ興味深い記事がある中で、とりわけですね、神楽鉢っていう作品についての記事ね、これね、週刊少年ジャンプの本誌で連載中の漫画です。
はい、
で、神楽鉢というタイトルで単行本の第1巻が刊行されたんですね。で、これ前に僕ちょっと言ったかもしれないけど、これ第1話が出た時点で、もうなんていうの、サイマルで、英語版が見れるようになっててね、それで、アメリカでちょっと話題になったんですよ。 X ですごい話題になったっぽいです。ちょっと僕はそこをフォローしてないですけど、うん、そういう話題をいろいろ見ました。で、カグラバチファンがね、自分たちのことをバチブロスっていう風に呼んでるんだそうです。カグラバチのバチにブラザーとかのブログでしょうね、はい、バチブロスと呼んでいて、今回の第一巻刊行に合わせて、彼らがバチフレックスっていうハッシュタグをつけてね、日本語版の単行本を購入するっていう、そういうアクションをしたんだそうです。これ英語版が出てるわけじゃないですからね、日本語版ですからね。
すごいですね、
はい、
めちゃくちゃコアなファンが、
はい、まあ、そういうだからことが行われている中で、そのジャンププラスの、編集者のモミーさんっていう方が、まあ、X やられててね、その人の投稿が、引用されておりました、そのリブロさんのね、その何北米エンタメニュースまとめの中にね。でそこを読み上げますと、アニメ化されて初めて海外で人気が出るという時代は終わり、新連載が漫画プラスにて日本と同時に全世界で読めるようになったことで、連載が盛り上がれば新人の新連載でもすぐに全世界で人気を得られる時代になったと改めて感じましたっていうことが書かれていて、大変興味深いですよね。
いやー本当ですね、もうタイムラグがもうなくなっちゃいますね、こんだけ、ね、ネットが発達するとって感じですね、
はい、これやっぱりすごい大きな可能性だなっていうふうに思いますね、うん、やっぱ漫画ってどうしても、言葉のところはね翻訳しなきゃいけなくて、それは自動翻訳でもまあいいんだけど、そこのハードルがあったところで、はい、こういう集英社のねジャンププラスみたいなすごい気合いの入ったところが、うん、サイマル出版っていうね、
うん、
とんでもないことをやって、その中でこうやって受けていくっていうのは本当に素晴らしい。日本の漫画が海外で読まれるようになってね、もう30年ぐらい経つようになると思うんですけれども、90年、はい、本格化したのは90年あたりからだと思うけれども、ついにこういうことが起きたっていうね。
うん、なんかでもね、日本の読者も嬉しいですよね、なんかその全世界でね、うん、なんか同時にこう喜びを分かち合えるみたいなね。
ね、本当そう、これだからやっぱり日本の漫画が強いんだけど、海外の漫画でもこういうことが起きたら最高ですよね。
いやーね、そういうのやれたらいいですね。やりたいですね。
はい、ということです、はい。まあでもそこのタイムラグは割と早くなったりとかさ、それこそブラックサッドとか数ヶ月とかでも
伸
ばせたり、あるいはね、僕自身が翻訳してるラディアンとかもそういうのもありますけど、ね、
はい。
はい、でさらにですね、ニューヨークの教育局漫画を発行へというトピックもすごい興味深いものでした、うん、よかったらねぜひ、ご覧いただけたらと思います。はい、続いてですね、韓国の漫画についての話題ですね。はい、見出しが、隣の席に黒人が座った、日韓で共通する差別問題、日韓で起きている数値化できない差別について漫画家のイエロンさんとお話ししますというね、YouTube のポリタス TV チャンネルで2月3日に公開された動画、となりますね。はい、まずですね、イエロンさんっていう人の地下鉄で隣に黒人が座ったらっていう作品が翻訳出版されました。村中千尋さんっていう方でいいのかな、この人が翻訳で、鴨川出版さんから2024年2月2日に発売されて、もう買えます普通にね。で、出版社のウェブサイトの作品紹介を読み上げますけれども、韓国で今年の本の一冊に選ばれた漫画エッセイを翻訳、マイノリティの人々を知らない間に傷つけていませんか、無自覚な差別的言動、マイクロアグレッション、その体験を柔らかい立ちで伝え、共に考える韓国初の漫画エッセイ、外国人や女性が受ける何気ない差別の実例を語り、共に生きる社会を考えるというふうなことが書かれておりますね。ちなみに鴨川出版さんは過去にトママチューのね、クロコダイルっていう作品を、出版したりしていますね。はい、でこのポリタス TV では、アンナさんという方が作者のイエロンさんに話を聞いていくっていうことで、当面は無料で視聴できるって言われてたけど、当面っていつまでなのかちょっとよく分からなかった、
そうですね、
はい、ちょっといつまでか分かんないですけど、チェックしてみてください、はい、僕ちょっとこの本ね買ったんですけど、まだ読めてないんで、まあね、まずは読んでみたいと思います。最後にフランスにおけるバンドデシネの舞台化の、話題ですね。はい、見出しが、コメディフランセーズがキュロテを舞台化ということで、 バントミニットというサイトで1月24日に公開された記事となります。はい、キュロットというのはですね、ペネロープバジユという、フランスの、女性作家ですね、バンドデシネ作家の作品で、2つ日本語に翻訳されてます。キュロテ、世界の偉大な15人の女性たちという作品ね、関泉かおるさんの翻訳で D ブックスから2017年に刊行されていて、それからもう一つキュロテ・ドゥ、ドゥっていうのはまあ2ってことですね、2って意味です。キュロテ・ドゥ、世界を変えた15人のすごい女たちということで、同じ関泉かおるさんの翻訳で D ブックスからこちら2020年に刊行されました。はい、このキュロテがですね、フランスのコメディフランセーズというところで、今年1月25日から3月3日まで、舞台化されておりますという話です。で、まずコメディフランセーズとはっていう話なんですけど、これなんとね、1680年にルイ14世の命でパリに設立された由緒正しい劇なんです。
すごい、由緒正しすぎますね、
はい、
これは
すごいですよね、はい、かつてはね王立だったんですよ。
あ、
かつては王立で、今は国立の、はい、劇団であり、その劇場の名前でありますね。はい、そこでですね、このキュロテが、舞台化されました。でキュロテ全2巻で、全部で30名の女性が描かれているんですけれども、舞台化に際してですね、そのすべてが登場するということで、どんなストーリー作ったのかすごい分かんないけど、すごいね。
で本当ですね、
ね、特に15人に焦点を当てているということです。はい、でちょっとね、僕すごくちゃんと確認したわけじゃないですけど、記事を読む限りでは、多分コメディフランセーズでバンドデシネ作品を扱うのはこれが最初っぽい。
へえ、すごい。
ね、で、はい、だからこの後、他のバンドデシネ作品もなんていうか舞台化するかもみたいなこともちょっと書かれてて、まあ、劇団の中の人もね、なんかこう、そういうのもあってもいいんじゃないみたいな話もしてたんですよ。だから日本で言えばね、宝塚がさ、すごい古くは翔ちゃんの冒険をすでに舞台化してますけど、宝塚
翔ちゃんの冒険やってるん
ですか。翔時代にやってますからね。
知らなかった、すごい。
それも最初ですけど、まあ、戦後ね、やっぱりベルバラとかから、そういう部分が起きて、いろんな作品をね舞台化してますけれども、フランスでもそういうことが起きるのかっていうね。
いやー、まあ、キュロテはね、アニメ化もされている、すごい、まあ、人気の高い ね作品ではあると思うんですけれども、これ30名の女性全部が登場って、もう場所もね、時代も違う、いろんな女性たちが出てくることになると思うんですが、どんな舞台になるのか想像つかないので、すごい見てみたいですね。
ね、なんかね、でも割と忠実にやってるみたいな話だったんですよ。だから、まあ、例えば暗転させてね、もう次のシーンに移っていくとか、そういうやり方かもしれないけど、あ、まあ、いずれにせよすげえ興味深いなと思いました。
はいですね。
ということで、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ海外漫画の本棚という、ある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちら毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。